文化放送ポッドキャスト。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。出会いと別れの季節ですかまあでもこう仕事しているとあんまりこう変化もなくてね、ピンとこないですね3月。まあ休みの日は映画館に行くぐらいしかないからね、やることが悲しいな。悲しくはないけれどもなんかね、いやこう体を動かしたいなって思ってるんですよ。でそれのね、まあ、具体的には言いませんけど準備をしたんですよ。ただまあ買っただけで終わってるっていうのがありますね。何をするのかっていうのはちょっと言いませんけども買ったんですよ。買ったんだけどね、まだ何もやってないな。いや運動はした方がいいと思うんですよね。え歩くだけじゃねえ、ちょっとね、体使う仕事ですからね。声を出したりするのはマッサージとかもいかないしな。これ買ったやつ使っていかないとと何ぼんやりした話だな。うん、いやあれをね絶対僕はね使いますよ。ええ、使う。3月中には使います。あれをね袋から出します、とりあえず。ええ、皆さんも袋から出してみましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介していこうと思います。いや本当にぼんやりしたオープニングトークになってしまいましたねちゃんと用意はしたんですよ。でもねもうちょっとこう話題にバリエーションつけるべきだと思うんですよね、この番組なんだろうね、新しいことやっていかないとダメだよねちょっとね自分に思いますね。ラジオネーム麺類万歳。まあ、僕も結構麺は食べてしまいますね内山さんこんばんは。先日友人と温泉旅行の話になった時、私は母や姉の前では絶対に裸になれないけど友達の前では全然平気と言ったら、身内の前で無理とかおかしいと言われました。自分でもその心理がわからないのですが、身内の前だと逆にものすごく恥ずかしく絶対すっぽんぽんになれないのです。内山さんはもし男性の身内の方や男友達と温泉に行ったら一緒にお風呂に入れる方ですか。そういう機会あんまりないんでわかんないですけれども、まあでも僕の場合視力が悪いので恥ずかしいというよりは見えないんでね、そういう感覚なくなっていくかもしれませんね。しかもこう温泉だとこう湯気も出ているしね。ただ本当視力は結構下がり続けているんですけど、何も裸眼の状態でいるとぶつかりますね、部屋を歩いていて。やばいなって思うのが、結構目悪い人わかると思うんですけど、こういう足の小指とかね、なんなんでしょうね、あれ。距離感、僕だけの問題ですか、これは。こうなんかね、こう曲がった時とかに、壁なり、ちょっとした突起物とかを見逃すっていうか、距離感をね、測れない時があるんですよ。乱視も入ってるからさ、そのせいだと思うんですよ。だから本当にね、危ない。気をつけた方がいいと。違う、温泉の話か。温泉ね、まあ入ったらいいんじゃないの。ね、こう恥ずかしいんだったらタオルで隠すっていうね。親御さんにちょっと責められたわけね。身内の前で無理とかおかしい。身内とはいえ違う別個の人間ですからね。それは大事ですよ。そういう感じです。ラジオネームネコロンさん、神奈川県女性。内山様、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。現在、空前の猫ブームです。そうなの？猫ブームですがっていう前提がありますけども、統計的なデータがあるんですかね、これは。こ こんな人がくれたメールにいちいち文句言うのは良くないと思うんだよね、俺。猫のブームだそうです。内山さんは猫はお好きですか？それとも犬派ですか？あるいは爬虫類など他の動物がお好きですか？基本的に動物と戯れるのは内山さんのイメージにありませんが、好みを教えていただけたら嬉しいです。これからもワンクールと内山さん応援しています。お体に気をつけてください。まあ、歯っていうほど大げさなものはないですけど、実家では今も犬を飼っているでしょうね。おそらくは。犬派っていうことになるんでしょうかね。猫派の人、まあこれも僕の偏見ですけど、猫を飼ってる人ってこう自分のツイッターとかに猫の写真上げがちですよね。ツイッターのアイコンとかも猫だったりしてっていうのが、それがこう犬を飼ってる人より多いっていうのがこの僕の偏見的統計としてあるんですけれども、好み。まあね、飼ってみたいもんですけどもね。まあ、マンション飼っちゃいけないって書いてあったと思うんでね。隠れて飼って怒られるのも嫌ですからね。好みは持ってしまうとちょっと苦しいかもしれません。飼いたいっていうのもないな、特に。いや、本当にね、命を預かるっていうことのこの大変さ？いや、僕ちょっと怖いかもしれないですね。うん。死なせたくないし。はい。というわけで、買いません。当分は。はい、というわけで、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖のワンクール。内山聖のワンクール。続いてはこちらのコーナーです。クールドッグプレス。こちらは毎回今話題になっている情報やトレンドをリスナーの皆さんに伝えていく軽薄なコーナーです。そして私がいろんなものを食べるっていうコーナーになりがちなんですが、今週は食べません。それでは今週のクールドッグプレス、テーマはこちらです。クラウドファンディング、僕もこれ聞いたことありますね。皆さんご存知の方もいるんじゃないでしょうか。改めて、クラウドファンディングを簡単に説明すると、アイディアと開発力はあるが資金が足りない開発者と新製品を求めている一般ユーザーを結んで開発者が資金を調達するためのネットサービスそうです。こう説明すると堅苦しいですが、例えばある科学者が1兆円あったらどこでもドアが作れますよとみんなに呼びかけるわけです。それに対して大体の場合支援できるコースが金額別に分かれていると、例えば1億円コース、100万円コース、1000円コースみたいな感じで、で、このプロジェクトを応援したい人は自分ができる範囲で支援をしていくと。で、実際に1兆円なり何なりが集まったら呼びかけた科学者はそれを使って、どこでもドアの開発をスタート。そしてそれが完成した暁には、お金払った人はその金額に応じて、オプションサービスが受けられる。例えば1億円払った人は完成したどこでもドアを一番最初に使わせてもらえるとか、100万円払った人には制作中の過程が毎週詳しく送られてくるとか、1000円しか払ってない人には単に終わった後にありがとうというメールが来るとか、言葉か。ちなみに実際にお金を支払うのは大抵の場合プロジェクトが成功してからなので、お金が無駄になったりすることはないみたいです。このクラウドファンディングというサービスはアメリカでスタートして以来日本でも徐々に浸透してきているそうなんですが、近頃面白いサービスや商品が増えているらしいと。ということで今日は近年のクラウドファンディングで実現された商品やサービス、そして現在まさに資金を集めているプロジェクトをクールドッグプレス的にまとめてご紹介します。さあ今夜もプレゼンターは、
どうも番組プロデューサーの内田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
クラウドファンディングどうなんですか？
クラウドファンディング今熱いらしい
ですよ。内田さんはお金を出したことあるんですか？ちなみに
僕は出したことないですね、クラウドファンディング。
ないのか。
でもこれから出したいなみたいなって思ってるんですけど。
あ、そうなんですか？
そう
へ
え。まあ今日はですね、そういうわけでまあいつもやってるこのクールドッグプレスのですね、
はい、
内山さん OL 化計画はですね、
そうですね、
ちょっとお休みさせていただいて
海外から日本に初上陸してグルメちょっと試してみるとか、
まあちょっとビジネスの話をですね。
ビジネス話を。僕から一番遠いやつじゃないですか。
いやいや、でももうね、今後もしかしたらもう初上陸をやるためにこうクラウドファンディングでやるとかね。
それをさ、番組の予算が尽きてきたのかなっていうのに、じゃあ。
飲食は
終わるな、これっていう。
飲食はね、いいのはね、日銭が入るんですよ。
日銭が入る？
飲食は日銭が入るんですよ。
日銭って何ですか？
要は、1日ごとの売り上げが入るんですよ。
ちょっとよくわかんないです、そういう。よく、
それはまた別のね、とこでしましょうかなと思うんですけど。
はい。
まあ今日はですね、この番組初の、プロジェクトのですね、
はい、
ヒントをつかみたいなと、考えていたり。
この番組でクラウドファンディングするの？
いや、まだちょっとそこまで考え、まあでも、ちょっと調べてみようかなっていう、ね。
ああ、そう。
ちょっとじゃあ順番に紹介していきますね、うん。最近はですね、資金を調達すためにですね、やっぱ基本ではネットでお金を集めてますので、うん、ネットで動画見れるということでですね、うん、商品のプロモーションビデオがあったりとか、うん、サイトの情報が充実してますのでですね、うん、内山さんにはそれをご覧いただきながら、はい、説明させていただこうかなと思っております、はい。ラジオを聞いてる皆さんもですね、ネットで検索したらすぐに出てくるので、良、うん、ければですね、聞きながら見てくださいということでございます。うん
はい、
じゃあ、クラウドファンディングで成功した例というかですね、実現したものから順番に紹介していきます。
はい、
まず最初はですね、ポケットサイズの折りたたみ椅子、うん、シットパック。
折りたたみ椅子？
折りたたみというかですね、実際にもまあ、こう、シュッとこう縮めるというか、
うんうんうん、
収納できちゃいますよっていうやつですね。ちょっと見ますか。
あ、いいんですか？
どうぞどうぞ、これ、シットパック。
再生。頑張れ頑張れ。
まあ、これはあのポケットサイズの折りたたみ椅子ということで値段は。
全然始まんない。
あれ始まんない ?6800
円。文化放送に全然電波が入ってこないみたいだね。
これね、電波入ってこない問題ですよ。
そんな、それちょっとクラウドファンディングでどうにかした方がいいじゃない
ですか。クラウドファンディングして、そこにちょっと一個ね、うん、アンテナ増やしたいところですけどね、この番組では。ね、はい。
椅子って言われてもな
あったらいいなっていう瞬間ないですかなんか。
まあ確かに、なんかこう時間潰すために歩いていて、座りたいって思うことあります。
うんうんうん、そうでしょ、うん、だその
でもいきなり、なんか路上で座り出したらおかしくないですか
路上じゃないですから。あの、これあくまでも、あの、まあ見たらわかるんですけど、結構ね、おしゃれな座りっぷりですよ。これ伸ばしてね。
あ、やった、始まった。
ちょっとお尻に入れて。
あ、なんか、ちょっとした長い缶みたいなやつが開いて。
そうそうそうそう。伸び縮みしますよってやつで。
一輪車にタイヤがこうないみたいな。
そうですね。なんか手に持つとなんか本当にあの。
あ、これ動画じゃないの？
これ動画じゃないです。それ見てるの。
あ、動画諦めたの？
動画諦めました。
ちょっと文化放送、クラウドファンディングでアンテナ立てないと。
電波がなくてですね、ちょっとね、電波。
この時代にね。
ねえ、もう見ることすら許されない。
静止画を今俺いつ動くんだろうって眺めてたんだけど。
いや、薄々そうかなと思ったんですけど。
なんかイラストが。
動かないんですよ。
本当にね、缶みたいのが開いてステッキみたいになるわけだ。
そうですそうです。
でもこれさ、座るって言ってもこれまあこのねちょっとしたイラストだけなんであれですけど、これ棒じゃない？座る部分が。
座る部分は棒です棒です。
お尻痛そうじゃない？
いやでもこれがですね、見ていただくと分かるんですよ。割となんかこう快適そうな感じになってるんですよ。ちゃんと、あの、
イラストじゃわかんないよ。
もうちょっとそれ下をちょっと
下行く
とですね。
ああ、ちゃんと写真出てきた。
そうそうそうそう。
でもなんか近未来感はあるね。
近未来感そうですね。
あ、でも、このイラストだと、なんか電車待ってる時に座ってるけどさ、これ邪魔だよ、この列並ぶところにさ。空いてる時ならいいけどさ。
まあ、でもちゃんとね、足とね、
美術館で座っちゃってんじゃないの、これ。
まあでも座るっていうほどスペースも取らないですからね。これ立ってるのほとんど変わらないぐらいのスペースなんで。
なんかこう、ちょっとほんと腰を落ち着かせるというか、とどまるっていうかね。
ねえ、
なんかでもこれは、なんか文化とか日本の雰囲気が変わっていかないとこれ普及しなさそうだよね。
でも結構たまにありません？こういうそのスティックタイプじゃなくて、その折りたたみの椅子とか持って、こうフェス行くぞとかですね。
フェス行ったことないもんな。
行列並んでる時にこう、それにちょっと腰掛けて回ったりとかですね。
ああ。
で、そういう時にこれ一本あると楽っていうか、まあとにかく荷物にならないからですね。
へ
え。荷物が多くなるのが嫌な、こう、内山さんにおすすめっていう。
ああ。これにお金を出した人がいっぱいいるっていうこと
?4322 人いるってことですね。
すごいね。
なんか目標金額が30万円集めようと思ってクラウドファンディング始めたんですけど、うん、なんと調達したのはですね、2800万円以上っていう。
余っちゃってんじゃん。2700何十万は、何これは、豪遊でもしたの？
豪遊できるじゃないです
か。しちゃダメだろ。シャンパンでもあげたのかしら。
いやいやいや。まあでもこれ一応なんかね、すごくその投資した人に対してはそれぞれ商品がいてですね。まあそれぞれちょっと実際の値段は6800円なんだけど、うん、投資した人は早割で安く買えますよとか。
くれるんじゃないんだ。
まあくれるっていうか、実際にお金出してるんで、まあくれるっていうよりは、まあ買うっていう感じですね。安く買えますよっていうのが割とクラウドファンディングが多いです。
なんかピンとこないよな。
じゃあ次行きましょうか。
はい、
次がですね、ワンスイングパーカー。
洋服？
パーカーですね、はい、洋服です。コットンなのに防水性。
これね、僕最近山登らないのにアウトドア素材を知りたいっていう欲望が高まってまして、ちょっと興味ありますね。
あ、これ興味あるでしょ。
でもこういう素材って昔からあったんじゃないかな。なんかこう、なんか数字でさ、64だか何4だかっていう素材あった気がするんだよね、うん、なんかこうコットンっぽい素材、化繊とか使ってないんだけど水に強いみたいな。
へ
ー、あーとは違うんだ。これは
これはまあ違うからクラウドファンディングしてる。
まあそうだろうね。
そうそうそうそう。
ワンスイングパーカー、 着9140円って書いてあるけど、アウトドア商品にしては確かに安いかもしれない、
ね。安いですね。アパレルとしても全然安いと思うんですよ。
防水性っていいもんね。下にずるずると防水っていいよな。これほんと普通にパーカーっていうか、普通のアウトドア感薄いっすね。
そうなんですよ。だからもう全然普通に、防水のために着てますよじゃなくて、本当に普通に着ているものが、防水機能があるということなんで。
水を弾くんだ。
弾くんですね。
すごくない？
これすごいと思いますよ。
ちょっと欲しいって思ってしまった。
でしょ？これも本当にスーパー実用的で。
でもちょっとなんかこんな乗せられたくない俺は。
乗せられるって意味がちょっとわかんないですけど、興味持った人はここに、
だってこれ写真だとなんか、ペットボトルで水をかけても大丈夫って水ぶっかけられてるよこの人。かわいそう。実験とはいえ。
いやいや、そこもやっぱり、それぐらいすごいですよっていう。
コットンで？
動画で見せてるんですね。再生はちょっとできませんけど、ここでは。はい。で、ちなみにここはもう目標金額100万円のところに、300万円以上が集まったということで。
じゃあもう200万円以上は合流だ。
合流できるっていうことで。まあ合流って仕組みだったわけじゃないと思うんですけど。
これさ、どっかお店屋さんでもう売ってるんですか？
売ってるみたいですね。
は
い。実際の店もあって。
普通になんかシルエットも綺麗ですね。ちゃんとなんか体に沿わせて、細身になってるパーカーだけど。
これがワンスイングパーカーということです。
これちょっと、興味が、そうだな、35%。
35%? あ、かなりの。
さっきゼロでしたから。
ゼロなんだ。
多いなる。
ゼロなんだ。あ、ゼロだった。
35%。
あ、じゃあだいぶ増えました。はい、じゃあ次はね、あると思いますよ。これ内山さんに打てつけないです
。はい。
なんとですね、スマートフォンで、家の鍵を開け閉め可能、キュリオスマートロック。
何それ。
家の鍵にですね、外付けするアタッチメントが出まして。
あ、もうなんか、付けちゃうんだ。
付けちゃうんですよ、鍵のところに。
ドアのあれに。
で、それがアプリと連動してまして、アプリを動かせば鍵を開閉できると。
まあでも確かにね、最近ちょっと神経症と言いますか。
はいはいはい、はい。
鍵閉まったかなっていう確認のね。
はいはいはい。
閉めた。
はいはいはい。
ガチャンコガチャンコ。
はいはいはい。
あれの回数が日に日に増えているという。
そうですか。なんかちょっとそれ心配
でも溜まっているのかな、ね。
心配症
です。増えていき、なんか出発して、エレベーター？エレベーター、スカレ、エレベーターに向かっていって。
はいはいはい。
ちょっと戻ってもう一回やるみたいな。
内山さん割と若い方にしてはあれですね、結構心配性ですね。
心配性。
いやでもこれがあったらですね、なんともうね、アプリで閉められますよということですね。
でもガチャコンガチャコンできないわけでしょ。
いやもうガチャコンしなくてもこれもう機械ですから。
わかんないじゃん。
まあじゃあ、もう済めちゃうのかな。まあじゃあ、ちなみに値段はですね、一つ1万5000円となっております。ちょっと今までの中で言うとね、ちょっと高めですけど。目標金額はですね、150万のところですね、2500万以上集まったということで。
相当合流したね、これは。
まあ合流したねっていうか、こういうのやっぱ欲しい人がこんだけいたよってことですよね。
いや、俺これをつけても、要は心配する気がする
んだ。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあこれは内山さんにお勧めしません。
20%。
20%。ちょっと下がりましたね、うん。次はですね、とにかく美しいコマ、フォーエバースピン。
何がなんだかわかんないよ。
まあ、ちょっとでもこれもね、やっぱり見てもらうのがいいかなと。これキックスターターであったそうなんですけど。
あ、聞いたことあるそれ。
カナダの企業が生んだですね、単純に美しいコマっていう。
美しい。
映画インセプションに出てきそう。
確かに出てきた。最後回ってるやつだ。
はいはいはい。第1弾が1500万円以上、第2弾は4800万円以上集めたということで、最新版はさらなる金額を調達中。ね。まあでも多分、一人一人の多分その投資する金額って大きくないと思うんで。
チリも積もれば。
はい。多分この単純に美しいコマっていうのを求めている人が結構いらっしゃるですね。
大丈夫大丈夫。コマ買ってどうすんの？
回すんじゃないですかね。で、見るんですよね。やっぱ、鑑賞するということで。
人ん家にあるぐらいがいいかな、これ。
ちなみにですね、クラウドファンディングっていうのは、はい、当然成功するものもあればですね、はい、お金が集まる、需要がなくてですね、お金が集まる、失敗するものも結構あったりするわけですよ。
ほうほうほう。
だからせっかくなんでちょっと失敗というか、まあちょっとね、残念ながら資金が調達できなかった、実現しなかったプロジェクトもですね、紹介しようかなと思ってまして。
合流できなかったんだ。
合流にこだわりますけど、まあ合流以前にまずその実現できなかったです
、ね。なるほど。
その一つ目がですね、ロンギヌスの槍を月に刺すプロジェクト。
なんか聞いたことありますね。
エヴァですね。
ああ。
これ去年、エヴァンゲリオン20周年の公式プロジェクトで、日本唯一の民間月面探査プロジェクトを手掛けるチームの協力のもと、本当に、要は劇中に出てくる槍を制作して、月に刺す予定だったということで。
刺してどうすんの？
え？
刺して。
刺してですか？やっぱり。
邪魔じゃない？月に。
まあ、っていう意見もね、なんかあったっていうのは僕の当時なんかニュースで見ましたけど。
本当？
一応まあ、趣旨としては、まあ、要は空想の世界を描いたアニメ作品の表現っていうのが、現実の世界で、まあ、見れるっていう、再現されるっていうことに対して、やっぱそのエヴァの20周年っていう節目の年をですね、盛り上げるのに、 ちょっと二次元の世界をこうリアルに持ってこようっていう、まあ遊び心だったんですかね。
まあでも、オデッセイ見て分かったんですけど、
はいはいはい、
何が役に立つか分からないってい
う。分からない、そうそうそう。
この槍を刺したおかげで、
はいはいはいはい、
100年後ぐらいに、
はいはいはい、
月に取り残された人が、
そうそうそうそう、
あの槍がってなる。ならないだろう。どうなんだ。
今だって何もないですからね。
え？
槍があった、槍があったら、それでなんかね、うまいこと帰ってこれるかもしれないっていう。
槍に乗ってね。
槍に乗って、槍に乗って。ちなみにこちらですね、一応目標金額なんと1億円だったんですけど、5400万円でですね、ストップしちゃったんで、こう。
ちょっと、だから今までのに比べると、実用性よりロマンが勝ちすぎてるよね、これは。
ああ、それはあるかもしれないですね。だきっとそういうのも
ロマン重視だとなかなか集まりにくいのかもね。まあ、もともと集めようとする金額がでかいもんね。そうですね。
はい。あともう一つはですね、
うん、
オーディオピールっていうですね、
うん、
まあ、ピールというか、まあ、つまり錠剤ですね。
うんうん、
その中に、まあ、要は錠剤の中に小さなサウンドシステムが入っていて、
はあ、
飲むと体内で音が鳴るっていうです
ね。鳴らしてどうすんの？
これはね、僕もよくわからないです。何がしたかったのかがちょっとわからないですけど。バカ商品系？まあ、バカ商品なのか、やってる本にはすごい真面目だったのかわかんないですけど、一応、まあ、こういうやつですね、うん。結構飲むのも結構大変そうな感じですけど。
うわ、なんか、毒々しいね。
毒々しいんですよ。目標金額ですね。これも結構大きな金額目標にした。まあ、1900万目標にしたんですけど、
うん、
まあ、2万円も集まらず失敗したということですね。これはもう完全に失敗
って言っていいかな。これは盛大な失敗だね。
まあ、でもそういうのも含めて、まあ、今は割とクラウドファンディングっていうのは、まあ、熱いってことですね。いろんなことあってますよということなので、ね、ぜひ見てもらってね、なんか興味あったものは参加すると意外と。
まあ、ちょっといくつか欲しいかなと思ったのはあったんですけど。
はいはい。
僕がやってほしいのは、
うんうん、
医療系。
医療系、はいはいはいはい。
だから痛くない注射とか、
はいはいはいはいはい、
あと痛くない胃カメラとか、
はいはいはいはい、
そういう検査類がをそっち方向にやりますっていうのだったら、
うんうんうん
う
ん、
払おうかなって思うかもしれない。
なるほどなるほど。
そういう医療とかをベターにしていくものはちょっと気になる。なんかこれま歴史上の人物が。
うんうんうん、
あんな病気で亡くなってたのってなるじゃないですか。
はいはいはいはい、
結核とかね、
はいはいはいはい。
そういう昔は致命的だったものが今はちょっとした薬で治るよみたいのが、
うんうんうん
うん、僕はちょっとそこにね、何かを感じるんですよ。
いやいやいや、いいと思いますよ。
だからそれはやってほしい。
ぜひぜひ。じゃあそれをじゃあやっていくということで。今後は。
それはちょっとお金出すならね、ちゃんとやってくれるならありかなと思いますね。
いや、いいと思います、いいと思います。そういうなんか、こう、求めてるものに対して、まあ、お金を集めていって、
うんうんうん、
まあ、実現して、みんながハッピーになっていけばいいと。
だから、要は、いくつか例見て思ったんですけど、うんうん、その、必ずしも、その、投資とか株を買ったりすることみたいに、それで儲けようっていうことではないということだよね。
そういうことです、そうです。
で、しかもそれをお金出したところで、それがそのまんまもらえますよっていうのとも違うわけだよね。
よ
割引で買えるとかなんだから。
そう
だからそこが結構新しい概念っていうか、
はいはいはい、
結構応援に近い部分があるっていうかね。
そうですね、そうですね。
で、それの応援が、プロジェクト自体がロマン度合いが強すぎるとお金すら集まらなくなってくるよっていうのが、歴史が示してるよね。
はいはいはいはいはい。
ロマンと実用性のその、バランス、うん、実用性 100% だったら実際に会社でやってそうだもんね。
そうなんです
よ
ね。
うん、もう若干面白いなと思いましたね。グールドッグプレス、クラウドファンディングのサイトは国内だけでも幕開け、そしてレディーフォー、そしてキャンプファイヤーなどいくつかありますので、よかったらチェックしてみてください。そして引き続き身の回りで今話題になっている情報やトレンドがあれば、ぜひ番組までお寄せください。以上、クールドッグプレスでした。内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。ここでですね、今日の放送を撮ってる間にですね、新コーナーが出来上がりました。その名も、内山さんこれで1分お願いします。こちらはオープニングトークの内容が偏りすぎているっていう問題が起きましてね映画の話だの、サッカーの話だの、眠いだの、寒い季節が寒いだの、なんかぼんやりした話ばっかりよくないっていうことでね、僕も口が飽きてきたっていうのもあるしねいや今日もね、ちゃんと映画的、映画っていうかね、その映画館でどうのみたいな話あったんだけど、メモは作ったんだけど、もうなんかなんだよねもうダメだなと思ってね、なんかちょっとね、ぐだったんだけれどもね、というのを受けましてテーマを募集すると オープニングのトークのテーマもう募集するってやばくないか、なんかちょっと来るところまで来てる感じもしますけれども、ただちゃんとなんかゲーム性というかですね、お題を何らか単語ですかね、そうね、ボールペン、コーヒー、会員証、何でもいいです。今ちょっと目の前にあるものあげてみましたけれども、そういうテーマをパンって出て、だからそこで初めてテーマを見ると、僕もそこで読んだところで、それで下調べなどなく1分間喋る、なんかこうストップウォッチとか片手に持ちましょうかね。僕そんな時間を見ながら喋ったことないですけれども、オープニングトークのテーマに困ったことで時間を計る必要性が出てきたという謎の展開を迎えましたけれども、それちょっとチャレンジしてみようかなというわけで、だから今日から募集です。だからできるだけ自分から遠遠い方がいいのかな。ここでサッカーとか言われてもしょうがないですからね。だからそういうのはちょっと省かれるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。というわけで番組では引き続き皆さんからのメールお待ちしております。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えていただく映画のような話、そして思春期にありがちな心が痛いエピソードを送っていただく思春期の痛み、そして今日から新たに加わった内山さんこれで1分お願いします、すべてはこちらのアドレスへお願いします。 1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは@one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組はポッドキャストでも配信中、更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。